にちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは太りにくい体を作る腸内環境と考え方をお送りします。今日もですね、ダイエット情報配信です。またまたピボットで面白い動画を見ました。なんか最近ね、この健康系の動画をやってくれてるんですよね。で、今回はテーマは短鎖脂肪酸を増やす食品とはということだったんですけど、まあ要はですね、痩せやすい体を作る腸内細菌、腸内環境に関する食事についてをやっていたというわけです。皆様興味ありますでしょうか。まあその短鎖脂肪酸っていうのがこうポイントになってくるわけですけれども、このお話をしてくださっていた方が番組の中でね、国沢淳さんかな、国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所副所長、ヘルスメディカル微生物研究センター長ということで、厚生労働省となんか関連があるような感じで言ってた気がするな、動画で。管轄っつったかな。だから結構ちゃんとしっかりしたところで研究されている方ですね。とても面白かったです。でですね、この動画40分ぐらいあるので簡潔にまとめてポイントだけお話をしますので、また URL を解説欄に貼っておきます。そこから見てください。 YouTube でもピボットでチャンネルでやってると思うので YouTube でもいいかなとは思います。でもね、 YouTube だとね、ピボットの番組って途中までしか見れなかったりもするので、ピボットのアプリをダウンロードしちゃった方がいいんじゃないかと思います。無料でも見れますしね。はい、ということで、痩せやすい体を作るための腸内細菌、そして腸内環境にするにはどうしたらいいのか、何を食べたらいいのかということですけども、結論から言うとポイントは2つ。1つは食物繊維と発酵食品が大事ということ。しかもいろんな食物繊維、いろんな発酵食品というふうにおっしゃってました。で、これなんか聞いたことあるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、動画の中ではもっともっと具体的に話してます。その糖を分解するにあたって段階があるらしいんですよ。で、その段階によって腸内細菌も変わってくるみたいなので、この腸内細菌の話でもあったりするから、ここもね、大事なんですよ。というのもポイントの2つ目に入るんですけど、この腸内細菌は全員違うんですよ。個性があるわけですよ。そうすると自分の腸内環境、腸内細菌にとって良いものっていうのは人と違うわけですね。人に良いものが、人に良い食べ物が自分にとっても良いかというと、そういうわけじゃない。なぜなら腸内環境が違うからっていうことです。で、それぞれのその腸内細菌によって必要となる食べ物も違ってくるらしいんです。で、それも面白かったのは、今は自分の腸内細菌とか今自分に必要な食べ物というのを調べるために、腸内細菌を元にしてね、それを調べるのに2万くらいかかるって言ったかな、2、3万って言ったかな、かかって2ヶ月ぐらいだったかな、1ヶ月ぐらいだったかな、まあそのぐらいかかるんだけども、本当はワンコインでスーパーでその便を元にパッと1時間ぐらいで調べられるっていうことをしたいっておっしゃってたのもちょっと面白かったですね。まあ、便ね、どうしても腸内細菌だから便を調べなくちゃいけないけど、例えばスーパーに行って便をチェックして、自分にとって今必要な食品は、腸内環境を良くするための食品はこれだっていうのが、買い物してる間に調べてもらってて、終わって結果をもらってまたそれの必要な食べ物を買うとかっていう風にできるようにしたいとかっておっしゃってたのもすごく印象的でした。まあそうなったらね、面白そうですよね。なんかこの個人個人で腸内細菌が全然違うっていうのも面白いなって思ったんですけど、それはやっぱりこう トレーニングメニューも一人一人全然違うというのと本当に一緒だなというふうに思いました。人と同じことをやってもダメじゃないですか。理想の体型も違うし、今の自分の体も違うし、骨格も違うし、動きも違うし、人と同じトレーニングをやってもダメだっていうのと同じように、腸内環境もそうなんだな。腸内細菌の欲する食べ物、まあ、そもそも腸内細菌が人によって違うわけだから、欲する食事食品っていうのも違うわけで、だけどですよ、ここからが考え方っていう部分に入るんですが、今回のこの動画は皆さん気をつけなきゃいけないのは、腸内環境、腸内細菌、腸に関していいことです。なんかよく短絡的に考えてしまう方っていらっしゃって、じゃあこれさえ食べてればいいのかみたいになるけど、人間の体って腸だけでできてますかっていう話なんですよ。臓器って何がありますか？他に何がありますか？筋肉、骨、これはよくこの配信でも話すので分かりますよね。でもそれだけじゃないですよね。胃、腎臓、脳、膵臓、脾臓、血管、リンパ、リンパ節、肝臓、心臓、甲状腺、爪、髪、膀胱、肛門、尿道、胆のいっぱいあるわけですよ、臓器。それぞれ働きが違って、で、その腸がすごいとかって言うけど、腎臓の専門の先生に話を聞くと、腎臓がすごいっていう話になるわけですよ。腎臓ってすごいんだよみたいな、腎臓イズナンバーワンみたいな感じになるわけですよ。多分肝臓の先生の話聞いたら、肝臓イズナンバーワンって言いますよ。でも肝臓も大事だしね。でまた心臓も大事だし、膵臓も大事じゃないですか。全部大事なんだよっていうことを忘れちゃいけないっていうことです、まず。だからいくら腸にいいものを取ったとしても、他のものにも良くなければダメでしょ。いくらね、食物繊維と発酵食品がいいって言ったって、それだけ食べてれば健康で痩せれるかって言ったら、そういうわけじゃないですよね。そこを皆さん絶対忘れないでくださいね。すごく大事ですよ。で、最終的に私がいつもこういう話を聞いて思うのは、結局大事なのは食事はバランスと量なんだなっていうことです。最終的に厚生労働省がホームページに書いてるような、食事バランスのいい適量の食事っていうのが本当にナンバーワンだなって思います、私は。それか、なぜなら腸だけじゃなくて他の臓器にとってもいいものだからです。腸だけで生きてるんじゃない、他にも臓器はいっぱいある。その臓器それぞれがやっぱり元気で健康でいるっていうことがやっぱり大事、臓器それぞれが健康でいるっていうことが大事だと思うので、じゃあそのためにどういう食生活がいいんですかって言ったら、結局のところバランスの良い適量の食事、そして規則正しい食生活っていうことになりますよね。で、それどこに書いてあるのって、やっぱり厚生労働省のホームページなんですよ。そういうことだなって私は思います。今日のね、インスタにもアップしたし、ブログとかにも載せたんだけど、私はやっぱりなんかダイエットだからこれだけしか食べないとか、これがいいとかって偏ったものじゃないと思うんですよね。それでね、健康でいられるのかっていう話だったりとか、人生長い目で見て、そしてダイエットや健康だけじゃなくて、自分のやりたいこととか人生を考えた時に、果たして何を食べてどういうふうに生きていくのがいいのかっていうのを考えたら、結局バランスのいい食事、栄養成分の含まれた食事と、そして量、適切な量、それから運動、そして内臓を健康にする、内臓を健康に保つ、健やかに保つための規則正しい生活習慣、こういったものでしょうといつも思います。はい、ということで、皆さんもぜひ動画はご覧になってみてください。ただその時にこの考え方だけは忘れないで見てくださいね。ということで今日はここまでです。それではメグでした。